2年分ノート 84.2、タックンの2択3択番組ナビゲーターのタックンこと弁護士武田貴博です。
こんにちは、アシスタントすぐです。
はい、どうですかすぐちゃん、新しい職場は。
いやー、ですね、1日8時間みっちりパソコンやるんですね。はいはい、みっちりっていう感じなんですけど、今までずっと誰かとおしゃべりをするのがお仕事だったので、あんまり会話がないと言うと変ですけど、黙々と人ではなくパソコンに向かって作業をするっていうことに、まだちょっと違和感というか慣れてこないというか。
職場は、はい、基本的にもパソコンの音が
聞こえてる。そんなことないですよ。会話もありますけど、メインがそうですね。やっぱ事務処理というか、整理というか、そっちの方
で。まあね、今の大体オフィスってそんな感じじゃないですかね。
でも、先輩の方が割と企画に話しかけてはくださるので、もう一言も喋らずずっとパソコンですっていうわけじゃないので、はい、ちょっとアットホームというか、和気あいあいとさせていただいてます。ありがたいことに。
はい、じゃあ、まず順調ということで。
順調です。はい。はい、番組ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。愛知北 FM 公式ホームページよりさっくんの2択3択を選んでメールを送ってください。さて、今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今日はですね、
はい、
奨学金についてです。
奨学金、はい、
国によってはね、全額免除もありますが。
そうなんですね。
そうそう、まあ、日本の制度は基本ね、貸し付けなんです。
そうなんですね。
だって給付型って言って、返さなくてもいいやつもありますよね。まあ、これをめぐってね、昨今ね、様々な問題が起きています、う
ん。はい、ぜひ法律家の視点から、観点から良いアドバイスをもらいたいと思います。作成さんは、必要ですね。
う
ん、
そうね、う
ん。はい、では、スタートです。
さっくんの
2択、3択。
この番組は、武田貴博総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田貴博総合法律事務所です。
84.2、タックンの2択3択、ナビゲーターはタックンと
アシスタントすずでお届けしています。
はい、それではですね、最初のコーナーは、ロシアへの2択3択でーす。はい、
はい、
これは、ネットやですね、SNS で実際にあった A、B、どっちがいいのというですね、お悩みについて、法律家である私、タックンが解説していきます。
はい、お願いします。
はい。で、まあ、実際の判例やね、判決とちょっと見解が異なる場合もありますが、はい、まあ、法律の解釈はね、一つではありませんので、うん、まあ、こういうケースもあるよ、というふうに、まあ、聞いていただければ結構です。
はい、ぜひ参考にしてください。はい、本日のテーマは、奨学金についてです。このようなお悩みが出ていますので、早速ご紹介していきます。
はい。
奨学金について教えてください。来年大学に進学予定の子供がいますが、経済的に苦しいので奨学金の予約を申し込もうと思います。
はい、
お恥ずかしい話ですが、内容がちょっとよくわかりません、
うん。
奨学金には給付型ともらえるものと、うん、貸与型、一致無利子型と、うん、二致有利子があるのはわかりました、
うんうん。
私は給付型と貸与型を申し込みたいと思いますが、
はい、
私がそれに当てはまるのかわかりません、
うん。
うちは母子家庭で、うん、私と子供2人、高校3年生と中学3年生の3人世帯です、
はい。
今年からアルバイトをしていて、うん、まだ予定ですが、年収は約150万円ほどになる予定です。
うん、
足らない生活費は、結婚前提の彼氏に出していただいてます。
はい、
私はこの年収で、上記の奨学金に申請して通りますか？審査基準の一つに住民税が非課税世帯とありました、
うん。
うちは非課税世帯に当てはまるかも、当たるかもわかりません、
うんうん。
課税世帯ですか？連帯保証人は私でもなれますか？ A 連帯保証人になれる、 B なれるがならない方がいい、 C なれない。
はい、これは連帯保証人にはなれると思うんですけど、
あ、なれるんですね、うん、はい、はい、
ただね、やっぱり収入が少ないと、ちょっと、うん、ね、まあ、本人が、
はいはいはい、
借金をするのはちょっと学生本人なので、
あ、そうなんですね、うん、この高校3年生のお子様が、
そうそう、そうそう、で、まあ、その人がね、なんか返せないというふうになってしまうと、はい、その、ね、連帯保証人である本人が、お母さんが、
そうなんですね、
払わなきゃいけなくなって、
この、実際に大学に進学をするそのお子様が、奨学金を申し込んで、
うん、
その際にお母様が連帯保証人になれますっていう
ことですね。そうそうですよね、うん。なんだけど、まあ、ね、息子さんが保証金、返済できないというふうになると困るんで、うんうん、まあ、気をつけてくださいねっていうことです。
ならない方がいいよってわけではないんですよね。
まあ、これ連帯保証人をつけないと、
資
産保証っていうのがあって、
はいはい、
要は積み立てないからね、
うんうんうん、
それが保証になってくれるんだけど、その保証料を払わなきゃいけなくなっちゃうから、
利子とは別にまたその保証料が増えちゃうってことなん
だから、それは、まあ、プラスにはならないんですよね。
連帯保証人はお母様じゃなくても、うん、どなたでもいいというか、なってくれる人が別にいらっしゃれば、
うん、
いいんですかね。
一応ね、その連帯保証人になれる人っていうのは、一応は、決まっていて、
そうなんですね。
そうそうそう。だから全く、全然知らない人がやるっていうわけにはいかないんだよね。
やっぱその血縁関係がある
方
ではないと、
うん、そうそうそう。
そう
です。
そういうことなんですね。はい。はい、では続いてのご質問に行きたいと思います。はい、奨学金返せない人って、返さなくてもいいんですか？卒業後に一定の猶予期間があるとは聞いていますが、
うん、
結果就職できなかった人は踏み倒しても合法みたいな法律があると聞いたんですけれども、うん、本当でしょうか、
うん、
A 免許は存在する、 B 返済義務は消えない。
はい、これはですね、
はい、
一応もちろん、自己破産すれば、面接が受けることができるので、
はいはいはい、
そういう意味では A なんですけど、
はい、
一応、この、まあ、奨学金そのものに関して、
はい、
まあ、これ、まあ、一応免除できる規定も、あることはあるんですが、非常に狭いものになって、狭きになっているので、
でね、
それが一応、
返済義務は消えない。
そうですね。で、まあ、で、救済措置っていうのは、ま、いろいろあって、
はいはい、
その、支払いのをですね、まあ、延期するとかですね。
延期はできるんです
よ、ね。そうそうそう。
もし、ちょっと、就職できなかったり、
そう。
お仕事辞めちゃったりとか、
そうそうそう。
した時の、その、返済義務は消えないけれども、うん、伸ばす、
うん、
っていうんですかね。伸ばすことは、できるんですね。
そうそう。だから、ま、そういう、あとは減額を申請することもできたりとか、そういうことはできるんです
よ。連絡は可能なんですか？
一応ね。でもまあ、もちろんそれもすべて、
はいはい、
そういったような、一応基準があるし、審査もあるので、誰でもできるというわけではないですよね。
そうなんですね。はい。はい、では、続いてのご質問になります。奨、はい、学金の返済を残して夫が死亡した場合について教えてください。
はい、
遺産より奨学金の返済額が大きい場合は、相続放棄をした方がいいですよね。逆の場合は相続放棄しない方がいいんでしょうか、
うん、
A 相続放棄が最適、 B 相続放棄はすべきでない。
はい、はい、今ですね、
はいはい、
この奨学金を返さなくてもいい、はい、基準なのは一つですね。本人が死亡した時期なんですね。うんうん、
はい。
うん。だから、一応これ、旦那さんが奨学金を借りてたケースだと思うんで、
はい、はい。
本人が死んでしまった場合には、奨学金を返さなくても良くなるということになるので、
はい。
そうすると、B ですね。相続放棄はすべきではない。
あ、そうなんですね。
うん。
放棄はすべきではないんですね。
そうです。まあ、はい、他に借金があってね、
はい、はい。
もうちょっと返せないという状況だったとするなら、それ相続放棄した方がいいかもしれませんが、
はい。
まあ、一応、奨学金だけだと、いうことだとするなら、
うんうん、
一応本人が亡くなった場合には。
これ、残されたご家族の方が、うん、 夫の残した奨学金の返済額を返していくってことになるんですか？
あ、だから、あの、奨学金があったら、返さなくていいんです。相続しないんで、消えるんですよ。
あ、消えちゃうんですね。もう、借金が消えちゃうってこと
なんです
か？そう、そうなんですね。奨
学金が消えちゃうってことね。
じゃあ、もし、お家とか、土地とか、そういう、貯金とかを、放棄、全部放棄になっちゃうんですね、放棄しちゃうと。
そうそうそう。
あ、じゃあもう、
もったいない。
もったいないから、うん、あ、そうだ、すべきじゃないんですね。うん、あ
そう思います。まあ、想像放棄するかしないかはね、はいはいはい、まあ、あの、自由ですけど。
そうですね。はい。まあ、そういうことなんですね。うん、ちょっと、奨学金について、うん、あの、奨学金って普通になんか借りてますっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけど、うんうん、そういうなんか細かい、その、例えば、給付型とか、貸与型とか、うんうんうん、亡くなっちゃった場合どうなるのかとか、全然ちょっと知らなかったですね。
うんうんうんうん、そうですね。まあ、一応この日本学生、うんうん支援機構、
はいはいはいはい、
ね、あの独立行政書士の、はい、そこがまあやってますんで、うん、まあそこのホームページ見るなりしてですね、調べてもらった方がいいかなと思います、
ね。もう私は借りれないとか借りれるとかそういうことも書いてあるんですね。
そうなんですよ。で結構その奨学金借りて、うん、大学にねお子さん行かせるという人が結構増えていて、はいはいはいはい、昔ね本当に私立大学なんていうのは、はい、私立じゃないですね。なので本当に金持ちの子供しか行けなかったんだけれども、もう今は結構この奨学金をうまく利用してですね、
はいはい、
まあ普通の家庭でも一般の家庭でも知りたいということができたりとか。
奨学金を借りて、お勉強するわけですからね。
そうそうそう。で、まあ就職してね、返しててもらえばいいですかね。
はいはい。そうなんですね。はい。それではここで音楽のお時間です。
はい。
さっくん、今日の曲をお願いします。
はい。今日はですね、
はい、
ちょっと映画、シーハンターっ
てい
う、ね、映画をしてますが、
噂の、ね、
はい。はい、CM ネットワークのゲットワイルド。の二択三択、続いては番組にゲストをお招きして、ダックバラにフリートーク、二択三択、デカトコ勝負で
ー
す。はい、マンスリーアシスタントのね、スーちゃんとお送りしています。
はい、今日はなんとなんと、第一印象が日本人っぽくない方でしたが、どのような方がゲストなのでしょうか。
はい、今日はですね、
はい、
出てきてませんけれども、
はいはい、
野田姉のお友達のですね、なんとイタリア人の方です。ラビデさんです。
よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、ラビデです。
お
ありがとうございます。
日本語バッチリじゃないですか。
日本語上手ですよね。
まだまだ。
あの、日本語はどこで勉強されたんですか？
最初に、ベネチアの大学で、日本語を勉強しました。でも、1年だけ、その後、ずっとやりました。その後、プライベートレッスンしました。と一緒に。最後に、2年前、東京の秋葉原で、日本語学校で勉強した。3ヶ月ぐらい。
なるほど。あの、日本語やっぱり話してみたいなって思ったんですか？日本語好きですか？日本語
は。はい、もちろん大好きです。
日本も好きってことですかね。日本好きですか？日本。
はい。
そうですか。はい。で、今日ね、こちらに来ていただいたのは、で、しかも、ダビデさんは、今、レスラー、プロレスラーになったんだ、トレーニング中なんですね。
今、プロレスラー中です。
おー。練習はどこでやってるんですか？
今、イタリアで練習しています。
あー。
でも、去年、6ヶ月時間ぐらい、東京のレスラー1で、
はい、そうしました。ああ。その時のプロレスの選手は日本人。
はい、もちろん。いろいろなんです
よ。ああ、そういうことね。
南日本人。
さっきね、あの、TM ネットワークのゲットワールド流れたんですけど、あれはなんか先生の登場曲なんですか？
あ、違った。あの、
TM
ネ
ット
ワーク。
あ、
すごい、
聞いたことがあったんですね、だから。
すごい。
すごい全然ですね。
この音楽すごい。
なるほど。
はい。
で、ね、今日、あの、日本に来た。
はい。
もう、まあ、イタリアに住んでるんですよね。
はい。
ね、イタリアのない、ウディネーシっていうことですか？
ウディネーシ。
ウディネーシね。これは、イタリアの北東の方にあったんですかね。
はい。ベネチアの近く。
あ、そういうことね。
2時間、列車で2時間ぐらい。
あ、ベネチアなんですね。
車で。
あ、なるほど、なるほど。
イタリアの電車は、
遅い。遅いんだもん。
イタリアの電車。
日本の電車早いですか？
そう。
そうなんだ。そこにも文化の違いが。
そうね。で、今回ね、日本に来たのは、いつ来たんですか？
今月の15日。
15日来た。はい。で、1時間ぐらいいるんですかね？
はい、1時間ぐらい。
今回日本に来た目的は何だったんですか？日本に、どうして日本に来たんですか？
あ、すいません。今、イタリアでプロレスイベントをやりたいので、今、日本からゲスト、人が欲しいです。いろいろな会社に行きます。そして、スポンサーもやっています
。そうすると、まあ、イベントだから、ね、イタリアで、その試合をやって2年見に来てもらうというようなイベントをしたいということですかね。
はい、
どうですか、スポンサーは見つかりそうですか？
スポンサー探すとこう、と大変です。
大変ですか？
イタリアでも大変です。
ああ、そうなんですね。日本人って意外とプロレス好きな人多いんですけど、昔ね、本当にゴールデンタイムにプロレスやってたんですけど、最近はね、ちょっと深夜とかしかやってないんですが、イタリアのプロレスって、やっぱり迫力あるんですかね？
実は、それで今、プロレスがちょっと人気になっています。
あ、
そうなんですね。
そうなんだ。
でも、10年前、あんまり興味が。
確かにちょっとね、イタリアでプロレス
があんまり
聞
いてこ
なかったんだけど、そうか、最近人気が出てきたってことね。
プロレスはもう、少ないです。
じゃあそうするとは、イタリアでスポンサー探すのも大変ですよね。
はい。
なかなかプロレスのこの認知度がやっぱまだ低いんですよね。
そうか、でも、あの、テレビで、プロレスとか見てた、うん、見たことがあったんでしょ？
はい、もちろん。
うん、それは、イタリアのプロレスだったんですか？見てたの。
あー、違います。
はい。
アメリカの。
あー、アメリカのプロレス。
やっぱり、じゃあ、イタリアでプロレスって言うと、アメリカのプロレスのイメージが強いんですかね？
うん。そう、うん。スタイルが、
違います
。
あー、
アメリカの。
ほうほうほうほうほう。なるほど。日本のスタイルとアメリカのスタイルはちょっと違うんですね。
そう、ちょっと
違う。
日本のオーラ
は、うん、
そうなんですね。そうなんですね。そうですよね。日本に。
日本のどういうところが好きですか？日本のプロレスの。どういうところが好きかな？
東京の、東京で有名なプロレス会社がありますので、
はいはいはいはい、
そこでよく見に行きます。
あ、日本のレスラーで好きなレスラーいますか？
あ、はい、いろいろあります。多分一番好きは、新日本プロレスの岡田鈴木だから
。その人は何歳ぐらいのレスラーですか？
ちょっと若いです。
若いんだ。30
歳？
そうですね。
すごく有名です。
有名ですね。
そうか、そうか、そうか、そうか。なるほど。
その人の試合、岡田さんの試合を見ました？
はい、見ました。
あ、岡田さんは、一回だけ見た。
一回だけライブ、ライブで。
ライブで見た。岡田さんはどういうようなレース、プレイ、あれするんですかね、レースするんですか？
そういったレースだね。ちゃんと、その、お客さんの、一冊は、すごい、その、レインメーカー。
レインメーカー、
はい、ナリアット、
あ
ナリアット、
ナリアットね、そうですか、
すごい。
で、ダビデさんの必殺技なんですか？
私の、
うん、
ビリビリ、
ビリビリ、あのパイルドライバーに似た感じの
やつないです。
ね、頭が、近いやつだよね。さっきちょっと見たらなんかそんな感じです。なんか逆さまでこうね、持ち上げるんだよね。
ダビデさんわざわざレースを受けたって聞いたんですけど、さっきお話ししてて。もともと目が悪かったんですよね。
はい。
で、プロレスをやるために、ベーシックの試合をね、受けたんですよね。
すごいね。
すごいですよね。そこまでのこのプロレスをやりたいという思いが。
なんかそのイベントやりたいところ、ここでイベントやりたいみたいなのありますか？
え？
イベントやりたい場所。
イタリアで？
イタリアで。
イタリアで。今、ショッピングモールで働いています。
はいはい。
で、その場所にイベントをやりたいです。
ああ、ウジネスの近くにあるんだよね。
はい。
それでたくさん来るの、やっぱり。
はい。そうそう。多分、週末に、5、6万。
5、6万
すごい。そんなに大きなショッピングモールなんだね。
はい、
じゃそこでね、自分でプロレスやって、ね、たくさんの人に見てもらえたらいいよね。
もうイベントをやりました、その場所で。
ああ、そう。
3年前。
あ、はい、あ、そう。じゃたくさん来たんですか、お客さんは。
はい。
そうなんですね。
その時のプロレスで自分の思うようなことができました？
その時は、まあ、練習始めた時。
まあ、ちょっと分かった。
大変なんだ。その時に、初めて日本人プロレスラー、
はい。
カナダ。
そ
うなんですね。じゃイタリアに。
なるほど、なるほど。で、日本のプロレスって、もう昔から知ってたんですか？
日本、実は、初めて見たときに、4年前。
あ、4年前ね。
はい、
それまではアメリカのプロレスばっかり見てて、で、なんかちょっと違うなーっていう。
違います。
なるほどね。まあ、日本人ね、体小さいしね。
迫力は絶対イタリアの方がありそうですよね。
もう、一緒によって違います。
そうか、そうか。なんかね、ちょっとプロレスの話してましたけど、
はい、
日本にね、何回も来てると思うんですけど、日本のご飯、食事とかどうですか？
ああ、 日本料理は大好きで。
大好き。中でも好きなのは何ですか？
多分、うん、一番好きな食べ物は焼き鳥です。
焼き鳥、焼き鳥。すごいですね。
あの、串に刺して、うん、焼いて食べた
り。
うん。
あまり。
焼き鳥、ない
ですね。ないですね。
だから、はい。
なるほど。じゃあ日本に来たらまず焼き鳥食べる。
はい。いつでも話されば
そうですか。わかりました。じゃあね、でもとにかくね、ちょっと話戻しますが、
はい、ね、もっとプロレスに興味を持ってもらえるといいですね。日本でも、まあ、ね、ちょっと私たち世代はなかなかこうプロレスを見る機会がないというか、少ないので。
そうね、でもね、あの、いろんなところでね、プロレスやってるんだよ。うん、
あ、やっぱ知らないだけ
で、ね。そうそうそう。好きな人はね、み、うんな足を運んでるから。
そうなんですね。
で、そう。今日ね、まあ、ラジオでこうやって話してもらってるけど、うん、あの、うん、SNS とか使ってね、うん、みんなに、あの、スポンサーになってくださいって、
発信すると、
多分興味ある人絶対いると思いますよ。うん。ぜひぜひそんな感じでね、うん、やっててくださいって。今日はね、はい、
うん、サブゲさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
法律関係なのでお困りの場合は、ぜひとも春日井の桜塚市の法律総合事務所にお尋ねください。
まあ、ちょっとね、うちイタリアの法律はやってないので、あの、ちょっと、あれかもしれないけど、はいはい、日本にしてちょっとお困りなことがあった
ら、ね、そうですよね。
あの、うん、何でも
聞いてください、ね。もし相談してください。
はい、あの、美味しい焼き鳥屋もちょっと案内します。
はい、ぜひぜひ。はい、どうもありがとうございました。
はい、今日はどうもありがとうございました。
2択3択出たとこ勝負でした。
失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。桜田孝博総合法律事務所です。
時刻はまもなくお昼2時30分になります。ユナイテッドノース 84.2 よりお送りしてきました、さっくんの2択3択、そろそろお別れの時間です。
はい。
なんかね、はい、実はちょっとね、今日お気づきの方もいるかもしれませんが、ちょっと今日声が変なんですよ。
はいはい、どうしたの？風、
あ、風邪ひいちゃったんですね。
花粉症ですか？もしかして。
花粉症もあるんですけど、どうや、これはね、風邪みたいな。
風邪ひいちゃったんですか？
昨日ですね、はい、ちょっと子供を一人で遊園地行ったんですけど、
あ、もうもらってきちゃいましたね、
風邪。ちょっと寒くて、
外にいると割と暖かいんですよね。
風が強くて、ね、
外はまだ風が、
そうなんですよ。で、もうね、今日なんかちょっと、あの、ラジオの人に聞いたらですね、外、はいはい、の人に聞いたら、結構風で、あの、声がね、あの、
出ないです
よ、ね、結構見えるみたいなんで、
多分乾燥とかもあるんでしょうね。この暖かくなってきたり、また寒くなっちゃったりのこの時期がね、うん、一番どうしても体調は壊しやすいですからね。
そうですね。
気をつけてください。
はい、はい、では、すずちゃん、インフォメーションお願いします。
はい。番組では、リスナーの皆様からの2択3択を募集しています。日常生活の中でお困りのこと、お悩みのことなど、どんな些細なことでも結構です。愛知か FM 公式ページより、2択3択宛てにメッセージをください。次回のテーマは何でしょうか？
はい、次週はですね、ちょっと難しい内容です。はい、関節制覇。
何ですか関節制覇って。もうわからんですよ。
そうね。これはね、はい、人を道具のように使って、犯罪を成立させることっていう。
関節制覇っていう。
そうなんですよ。あの、以前ね、はい、あの、調査という案件を挙げたんですけど、関節制覇と調査の違いなのかね、はい、解説したいと思います。
ちょっとまた詳しく、はい、細かくお聞きできるということですね。はい、はい、はい、また一つ法律の知識が増えそうです。この件についてもメールをお待ちしています。番組提供は、桜田孝博総合法律事務所でした。
はい、番組ナビゲーターはさっくんと、
すずでした。
せーの、
さようなら。I'm the one.